はい、じゃあアジュールサースデージャパン特別編をやりましょう。
すごい、録画ボタンを押して5秒でスタートしたね。
即そのまんまアップロードするんで。
あ、なるほど、取って出しってやつ。
そうですね、うん、というわけで久しぶり Q1 クォーターごとでやるいつものまとめですけど、今日は2017年一発目ということで、私亀渕と今日は真壁さんと、
よろしくお願いします。
でちょっと奥の方で見切りかかってんのが春玉ってことで3人で、残念ながらパクエ先生は皆勤賞がなくなりましたと
ね、今日パネル作って置いとこうって話してたのに間に合わなかった。
そう、ちょっと反応が微妙だったパネルはやめとこうみたいな感じであります。まあそんな感じで例によってね、1時間ぐらいこう四半期まとめということで3ヶ月ぐらいを振り返っていこうと思います、うん、はい、まあ Q1 振り返りということで、ちょっとね年末にやったやつの漏れ、
あ、
年末最後の週ぐらいにこう Q&A メーカーがポロッと追加されたのでまさか年末に来るとはみたいな。
Q&A メーカーチームは年末働いてたんですね。
働いてましたね。うん、まあまあそんなこともありの増えましたと。でこの時はまたプレイブですよね。で1月がですね、
うん、
GA 云々っていうよりは、まあ、SQL データベース性能向上とかね、これ DTU が多分倍ぐらいになったかな、うん、性能的には。
数字の DTU は変わらないけれども、
読み取り性能とか書き取り性能が 50% アップだっけ、
うんうん、
とかですよね。でファンクションズでプリコンパイルがサポートされたり、ここですよ AV2 リリースされた
の。ここか。
AV2 なかなかいいですね。お安くて、
いい
お安くてそこそこのスペックっていうのかね、
うんうん、であとオーストラリアリージョンが誰でも使えるようになりました。
うん、
これ今までね、オーストラリアで決済できないとダメだった。
税金の絡みが、うん、あだこうだ、
そうですね、あったはず。そういうのあるんですよね、うん。インドも似たような感じで、昨日か今日から使えるようになったのかな。
今週かな、うん。インドリージョンも誰でも使えるようになりましたと。うん、そうだったんだと思いましたけど、ね、うん、あとはね、G シリーズがやっと東日本に来たりとか、
うん、
この時に DOD、アメリカの国防総省のリージョンも GA しました。うん、イベントハブで専用型オファーですね。まあ、こういう年明けなんでちょっと出足がゆっくり。
これ1月か。
だんだん思い出してきました。
すごい前の話に
不安しかない。
もう3ヶ月も前になったらね、分かんないですから、ね。
あ、そっか。
で2月がちょっと多いですけど、
あ
のポータルのプレビュー版、プレビュードットポータルドットアジュールドットコムが公開されました。まあ、これプレビューだから永遠に GA とかうんぬんじゃないんですけど、
まあ永遠にプレビュー、
永遠にプレビュー、
永遠にちょっと
ずっとプレビューだ、ね、
ちょっと新しい機能を延々と使えるっていう。
でさらにこれとは別でもっとアルファ版みたいなのが ms.portal.azure.com、 あっち行くとね面白い機能が増えて
たりする、ね、うん、たまにびっくりすること、うん、
あとはね、あの Azure AD テナントレスリクションズっていう、なんていうの、
見せないやつだっけ、
見せないというか拒否できるよ、
うん、
なんかランからしかアクセスさせないとか、うん、そういう制限をかけれるようになる、うん、あとは IP アドバンテージですね、うん、知財、
はい、
知的財産保護のサービス。
我々は知財に詳しい人を募集してますのでぜひ MVP になっていただいて、ノット技術系の方面で
知財で、
知財、
グローバルにはそういう人いるのかしら。
いや、ないでしょ
そもそもそこだけのカテゴリーってないんだ。
ああ、まあね。
いやでもカテゴリー的にはマイクロソフト Azure なんでね
なんで Azure のブランドにしたんだろうってか若干あるけど
分かんない。
そうね、 Azure を使ってるユーザーだけが対象だからじゃない。
あ、もちろん。
まあまあそうです
け
ど
ね、
でもね、その、ま、日本云々というよりは US がメインかな、知財的には。
いやでもアプリ公開したらね、何も制限しなかったらどこでも使えちゃうからね、
うん、
あとはラージブロックブログで4テラまでいけるやつがここで GA してます。でプレビューとか何もなしでいきなりマネージドディスクがここで GA しました。
なんだなんだっていうのがね、
うん、
これマネージドディスクはブログ書く人率がすごい高かったんです
あの普段書かない人が これはみたいな感じで、
すわって感じでみんな食いつきましたね、
うん、どこがアンテナに引っかかった理由だったんだろう。やっぱ待ってたのかな。
待ってた、
うん、待ってたっていうのもあるし、確実にね今後スタンダードになる、うん、なるってかもなってるでしょう、うんう
ん、だってこれしとけばね障害もかなり耐えれるはずなんで、
あとスナップショット作りやすいんでね、
うん、最近やっとあの撮影っていうメニューが
キャプチャーに戻ったというか、なんあれね、原文はキャプチャーですよ、
はい、
キャプチャーですよ。和訳したらね、撮影タブっていう、
わかるじゃん、撮影するもんがないでしょ、
うん、でも撮影タブって何よっていう、うん、そこであの社内で速攻ツッコミが入って直りましたはい、わからん。
年末にね、あのポータルの翻訳をいろんな人が手伝ってオープンでやってたんですけど、さすがにマネージドディスクはなかったから、
ね、ああ、そういうところで
漏れるんだな。あったら引っかかってた、当然撮影はないやろ、
そういうところで漏れんだよ、
うん、
うん、はい。
あとはインフォメーションプロテクションの一部プレビューだったのが間違いになったりとか、あと元クリスっていう、
うん、
カスタムスピーチサービスっていう名前でプレビューになりました
、うん、
あとはドメインサービスですね、やっと日本でもここで使えるようになったので、はい、Azure AD とあとオンプレのアクティブディレクトリー、うん、Windows アクティブディレクトリーも Azure 上でしかもマネージドでやってくれるみたいな感じですね、うん、ドメコンで、ここで韓国リージョンが2つ自衛しました、
はい、ちょっと韓国リージョンの方が安い感じなんですよね。
あ、そうなんですか、
ね、うん、ちょっとね、あのさらっと見ただけだったので、ちょっと皆さん確認してほしいんですけど、安かった感じです。
円換算で。
円換算で、
うん
うん。
なるほど。回線量とかそういうところ。
円換算じゃない。私ドルで見たのかな。
うん。
うん、ドルで見て、あ、日本リージョンより安いなという印象だった。その時は。
なるほど。
電気安いんですかね。
韓国って、
うん、あんまり
原発あるのかしら。
あ、ありますあります。
あるのかな。
うん、
安いかもしれないですね、
うんうん、あとはコンテナサービスの Kubernetes サポートですね、うん、とか地味にネットワークウォッチャーがここでプレビューです、
はい、ということは GA まで2ヶ月ぐらいで行ったんだ。
早かったなで、2月といえば2月といえば
2月といえばああ、7周年
7周年で、もう商用開始から7周年なんで、プレビューから入れると8年
8年ちょっとかな、
近くかなとかですよ。 長いな、もう
8年、小2っすよ。
え、あ、生まれてから
小2になっちゃう
小2になっちゃう、
うん、
ね、で、当然2月といえば日本のデータセンターが3周年、
うん、
26日ですね、2月の。
もう幼稚園から、保育園から幼稚園ですよ
あれ、生まれてから保育園に入るぐらいじゃないの。なんで生まれるところはずっと
思ってたなんで、いやいいでしょう、いいじゃないですか。
一応ね、あの地図情報から引っ張ってきた、
うん、
それっぽい建物です。
大阪
市役所、
市役所か、
こっち東京、
東京駅東京駅はね、こっち側じゃなくてね、八重洲側なんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、宮がいっぱいある方。
東京駅で検索するとやっぱりこっちがね、
画
像が。
八重洲側から東京駅出すのに、もう右も左もどっちも地味なやつ。
例えば大阪市役所と、まあ歴史ある建物ですけど、
うん。
まあそんな感じで2月が終わって、3月ですね。
おー、ね、あ、データシンク。
覚えてますか、
データシンクね。
そう、7周年のね、7年前、
そう
リリースされてから1年ぐらいに
、うん、
SQL データベースのデータシンクっていうのが出ました、う
ん、要するにローカルにあるそのデータ、まあ、データベースなんでもいいですけど、
うん、
データ と、クラウドさんにある今 Azure のデータベースと、
うん、
まあ、勝手にというか、まあ、
同、う、期、ん、してくれるって、
うん、結構便利に使ってたのに、いつの間にかなし崩し的にクローズに、うん、勢いだったけどクローズせずに
突然
装いを新たにAzure データシンクとして
まるでトラさんのような
GA しましょう。
プラッと書いてきました、
うん、
プラッと、
うん、とは HD インサイトですね、 3.6 がプレビューとか、
これも1ヶ月ぐらい GA したのか。
そうですね、もう次の月には、うん、4月には GA ですからね、
うん、
でサイトリカバリー、まあこの辺はちょっと細かすぎるんですけど、
うん、
データプランナーとか、あとはバックアップのインサートファイルリカバリー、これ
いいですねこれね、
アイスカジでマウントして、
うん、とても
直接ファイルを触
る単位で戻せる、
はい、バックアップリカバリーができる、うん、あとはここで Azure Stack の TP3 が出ましたと。で、まあ、4月にはリフレッシュも出たりしてますけど、あとはね、地味にあのアップサービス前スケールインアップがここでも GA ですね、
う
ん、
まさかこのまま GA っていう
まあ若干良くなった、うん、まあもともとね、あのシングルインスタンスの時に使いましょうみたいな、
うん、
ほぼ開発とか初期段階の時のサービスですね、
うん、
で、地味に Bing スピーチ API が GA、
あれこれだけ Bing だったっけ、
この時は Bing、
この時はピンク、
まあ、これは
そのあたり名前か、
いや
今はもうビングじゃないかな、
スピーチはビングのまま、
うん、
まあ4月になってね、スカイプの
トランスレーター
が、ね、リアルタイムでとか、あの辺が良くなった前の段階みたいな感じですよね。あとは OMS のアップグレードレディネスが GA とか、
うん、
これ地味にネットワークのマルチプル IP アドレスパーネットワークインターフェース、うん、NIC が
GA まで、これは時間かかった、
結構長かったですね。
これは
イグナイトかな、発表したのが。
イグナイトで、
うん、
申し込み制のプレビューだったんですよね。でここで
GA、
一応 GA かな、
うん、
あれこれ GA する前にパワーシェルで誰でも作れるようになってるのか、
一部になって
た、
うん、
なんか言ってたよね、
確か、うん、だパブリックプレビューっていう感じになったのかな、
うん、あれ今のパブリックプレビューなの、 GA だったと思う、
パブリックプレビューイグナイトでプライベートプレビューになって、パブリックプレビューになって今 GA、
うん、ですよね、確かに。でアプリケーションゲートウェイ の、 あのウェブアプリケーションファイアウォールがここで GA しました、
うん、
あと下の方ですけど Azure リレーのハイブリッドコネクションが GA、
うん、
こう生き残り続ける、
うん、こう 元じゃないですか、サービスバスのね、サービスバスリレーの新しい版、ドットネット以外も大丈夫っていう。
あ、これあれか。なんだっけ、内部のプロトコルを
ウェブソケットにしたり
とか、ウェブソケットか
したりとか、あとはまあオープン系のオープンソース系の言語でもまあ触れるようにノードとかになったやつがリレー。
どのくらい使われてるのかな。私の身の回りではあんまり聞かない。
これ元なんだっけ、元ジャズ界隈の人が社員になった人が得意だった
と、
うん、MS 社、今の社員
さ、うん、
もうサービスバスだけで、うん、テックエイドでセッション持ったりして
る、
あれですね、最近なんかこう Q とかいっぱい使いましょう的な話ってあんま出てこないですね。
社内的に、マイクロソフトの社内的にはやっぱレイテンシー考えるとサービスファブリックのステートフル使おうぜってなってきてるので、デザインパターンが若干変わりつつはありますね。
そうですよ
ね、うん、ただやっぱり定石というか鉄板構成として急で非同期にっていうのはまだまだ、
うん、まあ、ファンクションズとか使ってるとね、
うん、
急でやるとすごいお手軽なんで、
お手軽、
うん、そんなになんていう処理のラグを求めなければ、
うん、
レイテンシー求めなければね、もうキューペって投げて、
うん、
やらせるとお手軽かな。
あとは順序性とか必要であればって感じもあったりなって、
うんうん、急で順序を必要なケースって結構複雑になもうなっちゃってる感があるかな、うんうんう
ん、あんまやりたくないですね、
うん、
順序期待したくない、
やりたくない、やりたくないけど、例えばドキュメント DB の、
うん、
あのリフレッシュかかった時、更新かかった時の、うん、あのなんだっけ、
サブスクライ
ブ、チェンジフィード、
チェンジフィードとかね、そういうの、そういうのを使おうとすると、
まあ、それ急じゃないじゃん。
いやでもちょっと待っとかないと、溢れたらどうしよう的なやつとかね。
うん、
まあ、そういう意味だと間に急があればね、
うん、
溢れとかは。それがイベントハブとかで、あのサブスクライブというか、うん、あっちのタイプだと、
うん、
処理が溢れた時にしんどそう、
うん、
まあバッファーがあるんで大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、まあ、なんかね時代はどんどん変わっていってますから、
うん、
そうですね、 リアルタイムの手段もねいっぱい出てきたんでね、
うん、
まあ、何したいかっていうのがあるけど、
うん、
まあ、あれこれ考えるのも面白いですけど、
うん、
まあそんな感じで、まあ、3月といえば3月といえば
嫌な予感がするな
もう触れざるを得ない、
嫌な予感がするな、
しょうがないですね、いや大変でしたね、
大変でしたね、
ストレージで、まあ、全体的な障害って感じ、
うん、3月31日はもう全体ですね。
あ、ちなみにあのこのストレージの障害についてはあのジャズの今度のイベントでがっちり説明します
んで。あ、そう。
お、どなたが？
俺が。
お。
まあ、このストレージの障害って何が原因でしたっけ？
これはストレージアカウント。
マシンを追加した時にはこっちだったっけ？
それは西日本。あの IP アドレスが被ったな。
あ、ね、それにしたっけ？
3月8日は、ストレージって3階層になってるんで。一番下のデータ貯めておくノードが壊れましたと。
おお。
で壊れた時にそのセルフヒーリングというかクラスターをこう再構成しに行くんですけど、それがソフトウェアがバグっていてうまくいきませんでした。
取らなかったんですね。
うん、でとあるそのストレージのスタンプって呼んでるんですけど、うん、クラスターが1個止まった。のが探しようか。
はい。それで RCA 的なストリームマネージャーがぶっ壊れましたって言ってますけど。ストリームマネージャーって何ですかっていうことをちゃんと理解してる人って日本に何人いるんだっていう疑問を持ったのがスタートですね。
ストレージの論文を読みましょう。
読みましょう。
基本的にあれからアーキテクチャーはどんどん変わってない
です、
うんうん、変わってないけどちょっと内部的な呼び方がなんか論文の呼び方となんか内部的な呼び方がちょっと違ってた、
ね、あのね、内部的な呼び方が外の人が分かるわけないです
しかもねあのスタンプって言ってみたりストレージユニットって呼んでみたり、はいはい、これはね社内もこう騙すような感じなんですよ困る。
あのアップサービスとかはねよくスタンプって言ってるんで馴染みはまだあるけど、うん、ストレージはストレージユニットみたいな。
ストレージはね論文の時はスタンプって呼んでて、うん、そのまんま使ってる人もいれば、うん、オフィシャルな文書でストレージユニットって呼んでみて、うん、ややこしい。
あのフォルトドメインだとかね、スタンプだとかラックだとか、
あとあれストリーム扱っているところってストリームレイヤーって論文的になってるんですけど、でも別のところだと DFS レイヤーって
言い方、 DFS って聞いたことないな。
ディストリビューって言うとファイルシステム
か、うん、そういう呼び方をしてるの見たことないな。ありました。
ビルドのセッションだと DFS レイヤーって呼び方してるんです
よ、まあ、MS 的にね DFS っていうのは座りが良かったかもしれない。
で西日本はね、違うその西日本の違う建屋の IP アドレスレンジを誤って振っちゃった、
はい、あの一言で言うとネットワークの作業ミスです、うん、想定漏れかな。
なんかその、うん、IP の管理してるところのメンテ前に作業しちゃったから、その本来別のところに
振っちゃった
振っちゃダメなやつを振っちゃったみたいな感じです、
うん、
で3月31日のはロータリー UPS です、
はい、もう皆さんあのロータリー UPS ってググったりしないでください、ね、いろんなものが見えちゃうので
なんでまあしょうがないけど RCA に書いちゃったからにはしょうがない
ですね。そうですね、うん、まあしょうがないです、う
ん、まあでもこれはねその根元の機械の話なんでちゃんと原因究明して、
うん、
下手したらリコール騒ぎ。
そうですね、うん、
まあ、空調止まるというね、いかんともしがたい、
うん、
はい、まあ、空調、雷、電源ロストはよくあるデータセンター障害ですから、ね、うん、空調って初めてかな。
初めて
でしょ。でもまあ空調に供給してる電源の問題なので、まあまあ、やっぱ RCA としては電源ですよね、うんうん、
ね、書いてるのを見たら本来止まるはずがない、冗長化してて大丈夫なのにみたいなことを書いてたんで、ソフトなのかハードなのか、
あのよくあるあるって感じ、
うん、まあまあこういうことが3月だったのでやっぱり2月3月は味わう疑問なのか、
うん、あれ私まだ関わってない時だったんですけど、あの証明書、
はいはい、
更新ミスか分かんないです
けど、あれがね6年前ぐらいです
よ。6年前、あれも2月ぐらいでしたっけ、
2000、 12年間、
ウルード氏の2月、
あ、そうか、ウルード氏だから2月3月は少し正座してないとダメってことですね。
いや今年は2月は大丈夫だったな、ウルード氏違うしなと思ってたら、まさかの
3月に来た。
いや証明書はあれはね、なかなかエキサイトでしたよ。こうタイムゾーンのね、あの日付変更線の西側からどんどん障害が、
お
まず日本でなんかデプロイできない、動いてるけどデプロイできない、
それがじわじわ世界中に広がっていく、
そう だんだんこう
怖い、
だんだんこうベルビューに近づい
て、来た来た来た、
ちょうどその時に自分たちはベルビューにいてパーティー、
あー
わーってやってたら、うん、なんか日本から
近づいて
クラウドサービスデプロイできないって日付見て、あっっていう感じの、
いやその時に、いやそれを今日2月28日ウルート市だね、うん、
まさか日本はウルート市もう入ったねみたいな、ウルービー入ったねみたいな、まあ、こういうこともありましたもん。
そうですね、ちょっと3月は大いに反省しているので、
そうですね、
反省しているところでなんですが、レコードでこの辺の解説と、じゃあどうすべきかっていうのを私のセッションで説明します。ぜひ来てください。
宣伝、
はい、
宣伝タイム、
宣伝、はい、まだレコード空きありますか？
レコードまだまだ、あの 今チケット買えば余裕で入れると思います。はい、皆さん来てください。
もう来月下旬ですからね。
来月下旬、
早いな。来月、あ、来
月下旬、5月23、24かな、
う
ん、
もう今月末もレコードじゃなくてビルドか、
あれは来月頭、2週目なんで、ビルド、
あ、来月頭
みたいな、はゴールデンウィーク明け、
明け
ですね、
10日、10、11、12、う
ん、あれ、そんな日だったっけ、
うん、
だからそれの2週間後にレコードな
んです。いや、レコードどうするんですか、すごい、ものすごいチャレンジングな日程でレコードやるなってずっと思ってたんですけど、
あのビルドから日がない、
日がない
ですか、もうしょうがないですよね。それはしょうがないというか、私のセッションにはあんまりビルドネタ入れないつもりなので、
まあそもそもビルドではあんまり触れないだろうところですもんね。
なのでみんな頑張れという感じです、うん、私的に、はい
はい、今回は障害号とかそういうタイトルですか？
今回はね、真面目に
真面目に
真面目に書きました。あの SRE っていうコンセプトが最近出てきて、
あ、はい、
サイトリライアビリティエンジニアリング、
にわかに単語が出てますね。
で、Azure の中の SRE と、あと Azure の使ってる人の SRE という2つの観点でやろうかなと思ってます。
また濃そうなネタですね。
はい。なので、好きな人はきっと喜ぶ。好きじゃない人は多分辛い。ま
あ、それはそうです、
はい。そのセッションになると思います。
はい、で、まあ3月終わって、4月はね、結構ありましたよ。もう唐突にね、DV3 と
そう、
あとメモリーとか EV3 とか、
それあれ、これがなんだっけ、ディスカウント絡んでくる話だ
った、 これの移行しやすくするために先行で DV2 の11から何ぼとかがちょっとディスカウントですよね。
ちょっとこう生々しく言うと、DV3 で AWS のプライスレンジに合わせようと思っていたら、
はい、
DV3 までに待てない、もっと安くせいっていう話があって、じゃあ DV3 が出る前に DV2 を安くしましょう。
あとここには載せてないけど L シリーズがね
60% コストダウン出てすぐ、
はい、何だったんだろうって
価格破壊を起こす
先週か先々週ですよね、うん、で、まあ、DV3 のシリーズがあのハイパースレッ
ジ、ハイパースレッジ、うん、ついにAzure もハイパースレッジングを使えるようになります。
でもちょっと前までね、仮想をハイパースレッジングオフにするのが当たり前だった世の中なんでした、
うん、いや、ね、そんなことないじゃないですかね。
ですか、
基本デフォでハイパースレッジングオンにしてるんじゃないですか。
でも仮想マシン動かす用のマシンはハイパースレッジングオフにしときましょう的な文化ってありません
でしょ。オンにするとパフォーマンスがっていうのがあったからじゃない
かな。
やっぱりその1コア割り当ててるの、加速は割り当ててるのにノイジーネイバーじゃないけど、
うん、
パフォーマンスが出ないとかあったから、そういう話だったんじゃない
かな。
機体の問題もありますよね、うん、その2コア分の性能出ると思ってたら実際には 1.3 コア分ぐらいしか出ないとか、うん、それはあるので、
うん、まあこれまたしれっとどっかのタイミングで GA しましたので出るんでしょうけど、うん、
そうですね、
はい、上半期とか書いてましたっけ、
上半期なのかな、
年内かな、
うん、年内だと多分夏過ぎだと思いますけどね、う
ん、うん、そんな感じ、
ちょっとまだ分かりません、
はい、どんどんこうアルファベットは使い潰されていってるんですけど、うん、
これからどんどん潰れていきますよ、もっと
もう種類いらないかなって感じが
で、ね、あと3年経ったら A シリーズって何ですかみたいな、うん、A ドライブって何ですかみたいな感じで言われるんで、でここでコンテナサービスであの VNET4 コンテナというので、はい、直接 VNET に参加できるようになりました。コンテナが、
コンテナに IP アドレスを触れるようになります、
はい、VNET、
VNET の IP アドレス、
これでだいぶ使い勝手が良くなります、うん、で HD インサイトがね 3.6 がここで GA と、はい、で GA ダッシュで Azure モニターとリソースヘルス、うん、それからネットワークウォッチャーっていうのが GA しましたと。で直近で VM のインスタンスメタデータサービス、
これ最近ですね、昨日とかおとついとか、
そうそう、
今週ですよね、
うんうん、内部の専用の
とある IP に、うん、Azure の仮想マシンからアクセスしてすると、うん、お前はこういう子だよっていう
メタデータが返ってくる、うん、であの IP 忘れちゃったけど、あれ IP 自体はね
固定の
固定で、しかも そういうなんていうの、内部用というところで、うん、プライベート用の IP なんで、まあ、外から当然アクセスできないし、うん、しかもエンドポイントがね、うん、AWS のメタデータ取るやつと一緒なんで帰ってくる。
そうなんだ。
IP 一緒なんです。
IP 一緒。だあのなんだ、他もオープンスタックとかもあの IP ですね。うん、なんか特別な IP っていう位置
に。要するに仮想マシンのイメージをのポータビリティがございますという
メタデータとして、ただ帰ってくる形式とか中身は違うと
思う。違うですね。
合わせればよかったのにな。
合わせなんじゃないのかな。
持ってるデータ違うからだ、まあ、それはね。うん、
まあ、JSON だからどうとでもなる、うん、で一応その IP はねこういうサービスになる前からアクセスできてて、
そうそうそうそう、
あのリブートされたかどうかとか、次いつリブートされるかみたいな、うん、メンテが入るかっていう情報は返ってきて
た、そうそうそう、
取れる時と何も入ってない時があって、まあ、大体何も入ってない
あ、メンテがない、
そうそう、メンテないから
予定された、うん、そうですね、
だからねその辺の仕組み作るとねテストが大変、
ああ、うん、そうですね、モックをMA さんが公式で出してくれるといいんですけどね。
そうですね。あ、今のいいフィードバックですね。はいはい、受けたまわりました。
そういう Azure しか返さないやつで、うん、特にね、あの、あれですよ、障害のステータスの RS フィードあるじゃないですか。
う
ん、あれもフィードの中身。
そう、
あれはね、あれ言ってあります。言ってあるんだけど、どうもね、腰が重い感じです。
めんどくさいのと
、それってパーマリンでやるべきみたいな、
まあ、パーマリンクとフィードの構造自体がなんか障害出ないと分かんないから解析する方も大変みたいな、
そう、うん、それねモニターもそうで、あのモニターで、なんか今日もモニターの、MSDN かなのどっかのブログで書いてたんですけど、あのなんか障害起きたら、
あ、リソースヘルスでってやつ、
ああ、そう、
アラート飛ばせます、
アラート飛ばせますよっていう、うん、でも、うん、障害起きないと何も飛んでこないから、中身結局何来るんですかとか、 JSON で、あの、なんか、
データフォーマット公開されてない、
データフォーマット公開されてるんですよ、
うん、
確かに、
うん、
なんだけれども本当にそれ飛んでくるんですかっていうのが、
ね、テストしづらいのこの辺は共通の悩みですね。
で、いや、そうじゃなくて、いや、動かしたいんだよっていうのが、
だから、まあ、昔というか去年もあのコーリーとかには言ったんですけど、うん、あのケイオスモンキーなテストが、ケイオステストができるような
ものを
欲しいとは言ってるんですよ、
ね、
うん、自分で障害を擬似的に起こしたい、うん、VM シャットダウンとかじゃなくてバスッと落としたい、
そうですね、あのアラート系はなんかそういう疑似障害の機能があってもいいかもしれないですね、うん、テストしやすいよね、うん、 確かに、
まあ、そういうのがあったらね、その DR 組んだ時に本当にじゃあ DR するんですかっていうところとか、う
ん、何ですよ、サイトリカバリー の、 あのなんだ テストという
か、ありますね、うん、あれはいい、
うん、あんなことを、要はあれを自動化するためには、うん、どっかで本当に障害的なことを起こさない限り、うんうん、ね、
何でもやっぱりね、そのクラウドのサービスを使うにしても素振りが大事ですからね。
大事、
素振り大事です、
うん、素振り大事、
素振りをしないと本まで触れないです。
そうそうそうそう。
とはここでコンテナレジストリーが GA ですよね。
あのダマで GA したという
一昨日ぐらいだっ
け。あのあのサービスのアップデートのフィードに上がったのは一昨日ぐらいで、あのチャンネル内に動画が上がったのはその1週間ぐらい前です。
それは知らなかった。
いきなりあのコンテナレジストリージェネラルアビリティ&ケーパビリティみたいな感じで、
イエーイとか言って、全員ポカーン、
えっ GA って書いてると思って、これ GA でね、あのあれですよね、マルチアーキテクチャ、
マルチアーキテクチャ
がサポートされたということで、なんかシングルラベルで一応いろんなアーキテクチャのイメージをまとめてっていうことができるんですよね。
例えばなんですけど、今一番多いケースは ASP.NET Core で、
そう
ですね、ベースイメージが Windows と Linux ありますと。で、指定が、うん、今は名前分けないといけないので、どっちがどっちかわからない、
はい。
ASP.NET Core っていうコンテナラベル、名前で引っ張ってくると、ああ、こっち Linux だった、ドッカーンみたいなのがあるんですね。それを同じ名前で、まあ、コンテナをプルしたアーキテクチャが Windows か Linux で、判断してくれる、
そのどのプラットフォームでもっていうのを考えると、ね、イメージ分けたりするのバカらしいじゃないですか。そういうところではマルチアーキテクチャとかいいですね。
だから今ね、 Docker Hub の上にある ASP.NET Core のイメージ、
はい、
カオスですよ。
ASP もそうだし .NET Core もそうだし、なんかもう奴隷を使えば
いいの。そうそうそうそう、なのでちょっとこれを機に統一してほしい、うん、
まあ、 あの OSS 系もね、なんかあの例えばスピードとかもあの辺も、うん、いろんな人がイメージ作ってるから乱立してたりするんですけど、うん、やっぱりね、 MSR の、 そのデファクトのイメージはこれだっていうのをね、シンプルに統一してほしい、うん、
今仮想マシン、仮想マシンのイメージって他人と共有する方法ってないじゃないですか、うん、昔あったんですけどね、うん、
どっか経由してコピーするしかない。
しかないんですよね。
まあマーケットプレイスか VM デポっていう手もあると。
VM デポって動いてる
？VM デポ使ってないな。
最近はもうマーケットプレイスみんな使えるからそっちっていう手もある。
マーケットプレイスにやめちゃうか。やるほどのもんではない。
じゃなかったらやっぱ VM デポ。でも VM デポもね、そのマネージドディスクだったりとか。ARM の方のサポートって今どうなってるのかなって感じですよね、う
ん、そもそも VM デポの URL にアクセスするとなんかあらぬところに
マジで
リダイレクトされてた
あれおかしいな、最近見てないかな。あとは Azure AD B2B コラボレーションっていうのが GA しました、
うん、
これ本当に今日とかですよね。まあそんな感じで4月はまだ半分ぐらいですけど、とりあえずはこんな感じ、
うん、
でこれから多分こうビルド5月でドーンまた、
う
ん、
そうですね、
またでかいのが
何が来るかな、ね、
楽しみですね。何かが来ますよ、何かが、
いやいやしながら
何かが来る
ぜ、お互いがこう牽制をしながらこう
何かが来るぜ、よく分かんないけど
あのね、本当ビルドのキーノートで誰かが喋って、うん、バーンっていうのはまだいいんだけど、あのそれに合わせてこそっといろんなお待ちした
りで、ビルドでバーンやるじゃないですか。で、そうすると製品チームが一斉にこうなんか自分のところのブログでこうバンバンバンって出してくるじゃないですか。で、なんかこう見てると、え、これ誰がいつこんなこと言ったのみたいなのが、
だいたいね、あのいつもの毎週やってるやつの方でたまにね、あの月1ぐらいかな、2週間に1回ぐらい、あの公式のクラウドの MS さんのブログのところで、今週こんな動きがありましたっていうところにどこにも情報が上がってないようなやつが GA とか
こっそり
こっそり書かれてるんです。まあそんな感じで去年年末にやった時のデータセンターコアですね。
これが年末。
年末。
うん。そう、これこれも
本当に
30っていうのがね。
でこれが今時点だと
34。
30。 コリアが2つ増えて DOD
あこれか DOD
が増えた感じですね。
フランスまたカミングスーンか。
カミングスーンですね、うん、もうアメリカ結構なことになってますよ
アメリカねやっぱりすげえなアメリカは、
まあ、でかいですからね、ま
あ、需要がね
そう需要がもう圧倒的ですからねアメリカは、うん、
まあそのうちこの辺に来るんじゃないかなって睨んでるんですけど、ね、
うん経済圏としてでもどうなんだろうアフリカって
ここぐらい
ですか、うん、そうですね南アフリカ
こことここ近いんじゃないですか
ここの線
ネットワーク的にどうなんだろう
ここ聞いたことがないな
ネットワークはないか、
うん、あの今Azure のネットワークってどこつながってるか公開されてるのでどれぞれ行きます、はいうん、後で見てみよう
あれですよね
通ってるかな
前にこの辺になんかあるな
みたいなそうそうそうそう、うん、あれはグアムだった
なんか ここら辺の島のあたりって一体どうなってたんだっけ的な
あれはねグアムエッジでした、うん、調べた
エッジロケーションの図か、うん、これあの公式サイトの画面キャプターですけど若干フォントが重なってる
そうですね
ちょっと残念な感じだね
まあねこれあのちゃんとビングマップとかで、ま、ある程度マッピングしてほしいです、
ね、そうそうそういやぼんやりとさせるためのこのこのスケールなの
まあ、
ま
あ、あまあ確かに
まあそうなんですけど、ね、こうこの辺が歴戦の盛んがあるやつです
日本北海道に欲しいなやっぱり、
うん、そうですねでかいの作るとしたら北海道なんだろうな
確かに、
うん、あとはね外気空調外気で冷やすとするとやっぱ北海道
ただね北海道ね熊とか出るんでね
熊はいいんじゃないでも
いや
行くわけじゃないでしょ
いやいや
そのうちマイクロソフトのジョブディティールとかあのところにまたぎっと
またぎ
ハンティング
ハンティングジョブディスクリプションにあの熊を撃つって
銃を所持できる人
できる人
熊を処理できる人とつららを落とせる人まあそんな感じで一応サマディとして増えたものですよねまあ Q&A メーカーだったりとか
これコミュニティ意外とないの
うんこのカスタムスピーチサービスも
あこれか、
うん、
でもこの四半期では増えたものはなかったのかな
増えたもの
は増えたものはあんまりないのかな、ねリブランディングしてそれが GA になったって感じですよね。
で、まあ、GA になったものがまあそれなりにあって、
うん、
AV2 だったり DOE だったりとか、まあ、さっき挙げたやつですよね、
うん、
でもう一つこんな感じですね、
うん、
まあなんだかんだでその年明けちょっとまったりかなと思ったら挙げてみたらそれなりに、うん、
なんだろう前はネットワーク系がねいろいろ
やっぱりイグナイトの後はね、
う
ん、
そうですね
ちょっとそういうのが続くかなって感じです
で今度なんかあのモニターとか、ね、
あの運用管理
周りの、ね、メタデータとかねここら辺が
ちょっと上の方です、ね、あとはまあそのサービスレベルサービスみたいなカテゴリーで追加とかじゃないんだけど、うん、例えば OMS の中の機能がもちろん充実したりとかっていうのは細かい話はいっぱいあります
OMS ね、あのディスコンになるものがあれば、また新たに入ってくるものがあればみたいな感じで、
うん？
あの中の何だったかな、ネットワーク系の監視がなんかこういろいろ切り替わってたりするんですね、
う
ん、OMS、
う
ん、
あそ
っか、あの昔のやつじゃなくて今新しいこっち使ってくださいみたいな、
なんか5月の末に、
うん、
あの。OSS サミット
だったり、あの毎年新座総じゃ
オープンソースサミット、
うん、あの Linux コン、旧 Linux コンですよね、
あれがあのお台場だったっけな、
うん、お台場なんだ
違う、幕張か
あ、そうなんだ、
へえ、幕張
で、あるんですけど、そこで OMS の PM の原田さんとあと
帝国兵さんが来るってやつ、
う
ん、
おお
帝国兵、あのこれじゃないやあの
OSS サミット、はい、OSS コン、
うん、でアップサービスオン Linux とかの話をするっぽいです、
うん、あのタイムテーブルにもう出てた
名前が出てました、
うん、詳細はそっちで
知ってる人が2人ほどいるみたいな、
うん、 椿山荘じゃなくなるんだ。
今年違いますね。
じゃあもう椿山荘に行く機会はないな。
うん、ご飯食べに、
ご飯食べに行くとこですか。誰か結婚しないかな。それはそういうことでもないといかない。
独身は多いけど相手を紹介してあげてくださいみたいな。
そういうことですね。
発掘
発掘、はい、
まあそんな感じでこの四半期はこんな感じでした。というわけでまあじゃあまた次のクォーターでって感じですね。
あるんでしょまだスライド。
もうないよ。
あ、ないの。
ないの。
今回
成功。ああ、よか
った。じゃあまた来、また次の試合に。
また試合
に。締めない。サマリをしないと。
そうか。
あ、もうそろそろ。まあまあいい時間なんで、ね。うん。どうでしたかこの四半期。
この四半期私から言っていいですか。
はい。
どうぞ。もう繰り返しになるんですけども。ご迷惑を頑張ります。
まあ中の人的には、ね、はい、それしか言いようがないという。
いかにこう障害から早く復旧するかとか耐えうるかっていう話を今後していきたいなと思っております、はい、
まあね、バージニア州とかの話もあるし、うん、落ちないってことはないんですからね、うん、可能性としては絶対あるので、うん、まあビジネスとして、まあ、ちょっと落ちてもいいよは当然あるし、うん、どうするかっていうのはね自分たちがどうしたいか次第なんですけど、
だからまあそういうエンジニアとビジネス部門の会話とかもね、うん、してほしいなと思いますしね。
そこの会話がないのは不幸ですからね、
うんうん、どうしたいのがない状態でね、まあ、よく言ってもしょうがない
とはいえ利用者から望むのはあんまりそういうことを考えなくても、うん、落ちないとか、うん、性能がいいみたいなのはやっぱり
もちろん
リクエストとしてあるので、うん、まあ、特にねその IP アドレスかぶっちゃったみたいなのではやめてよっていうのは、はい、
ちょっとズコ
っていうやつがすごいですよな、海より深く反省
ね、うん、事業者側としてはね、うん、なかなか、うん、言いたいことはあるかもしれないけど言えませんみたいな。
いやもうなんかねそういう思いのある方はもう皆さんから皆さんちゃんとマイクロソフトキャリアというところのサイトを開いてですね、
こう、うん、出ないけど
マイクロソフトキャリアというサイトを見ていただいて
ですね、応募すればいいんじゃないですか。
データセンターエンジニアみたいなのね、
常時募集してるでしょあの辺は。
まあそうかな、うん、
人手が足らないでしょうね、
うん、ぜひアプライを
来たね来たね
ノミネーションしましょう
ノミネーション俺できないから
、うん、はい、
はい、じゃあ春川先生どうぞ。
今年入って3ヶ月かやっぱりねお客さんのね運用のところをね結構ねガチャガチャ見直してるんですよね、うん、あの OMSまあ、OMS は結構前から使ってるかな、うん、OMS 使ったりって最近入ってきたモニターとかね結構使えるっていうか使わなきゃいけないところが出てきたんで、うん、やっぱりその運用系を、ね、新しく入ってきた機能で見直す時期ですなっていうのはね、うん、ありますね、
うん、増えましたからねできることも
多くなってるし、できることが増えたし、うん、それじゃなきゃできないことも結構あるんで、うんうん、では自分の動いてるそのサービスがその自分のアプリケーション的に動かないっていうのはまあそれはあなたの責任ですっていう話かもしれないけれども、まあその障害で落ちました的なところとかその落ちてるんだけれどもなんでっていうところの理由っていっぱいあるんでね、その理由の一つをああいうサービス使わなきゃやっぱり取れないっていうのがあるんで、その運用系はちょっとねできることが増えた分カバーしなきゃいけないっていうのもね、うん、増えた感じですね。
OMS とかモニターはねいいと思うのでその標準機能としてはね、うん、活用したいです。
ただちょっとそこの住み分けがねなかなか、うん、どっからどこまでモニターで、ね、どっからどこまで OMS っていうのはね、う
ん、結構難しい、まあ、そうなん、うん、
あとはそのアプリケーション側から見たらアプリケーションインサイトとかもあって、
あー、ね、
どうするのがいいんだろうとか、うん、あれ取れるけどじゃあ保存期間とか容量とかってどうなるんだろうっていうのは分かりにくいところなんで、うん、最近もねファンクションとアプリケーションインサイト統合みたいなのがあって、うん、
ああ今日かな
1個の実行にどれぐらいかかったとか、
あれ超絶便利なんだよ、
ね、そうそうそう。
アプリケーションインサイトはね、オフにしてる人はね、今すぐオンにした方がいいですそのくらいいい、
見えすぎちゃって困るぐらいすごいですね、うん、ね、良い、
ああいうのがいいですね、うん、でまあじゃあそれとあっちはあっちでダッシュボードというかポートのページっぽいのがあって、うん、クエリかけたりできるけど、うん、じゃあその可視化みたいなところで Power BI と、うん、モニターと OMS をどう組み合わせようかとかいろいろあるんですか、まあ、見る人の視点で変わってくるんですけど、うん、
やっぱりそのアプリケーションの責任の範囲とそのインフラの責任の範囲っていっても、そのインフラってもう上と下2種類分かれてる、自分の責任のインフラの部分と、うん、マイクロソフト責任部分のインフラってやっぱりそこが分かれるっていうんです、うん、そこはまた やこしいん
ですね。まあそうですね、うん、
さっきのね障害のテストみたいな話もあって、その、うん、ステータスダッシュボードにパッて上がるのがだいぶ気づいてから後なんで、うんうん、そういうところをもっと早くアラートを上げてほしいな、いろいろ
おっしゃる通りです、うんう
ん、あとあれかな、マイクロソフトさんであの SMS 送るサービスをトゥイリオとかじゃなくてやってほしいなっていうかね、
あれね、
OMS かなんかは SMS で飛ばせるでしょ、
OMS はねできない、
モニターの方
か、モニターは米国限定でできるようになった
。米国限定で SMS なんですか、う
ん、あれ米国限定なんですか、
うん、今んとこ
米国限定、
今んとこね、
そうなん、
将来まだ分かんないです、
うんうん、SMS はね、そのまだ届きやすいというか、
うん、
そのプッシュ通知とかに比べて届くことを期待できるので、
ね、うん、
プッシュ通知はなんかアプリ受け側がなんか調子悪かったら取りこぼしそうだから、うん、それよりは SMS か。
いやでもね、それテレコムの人に寄せるとね、なんか SMS が 100% 届くと思うなっていう、
いや、ね、まあ、ま、分かるんですけど、プッシュ通知とかに比べたらっていう話、うん、
だね、
それはだって歴史もあるし、
そうだからね、最近ね、ほんと探しているのは現代版のポケベルが欲しくて、
お、
いや SMS が届いたらすごい勢いで騒いでくれるだけの機械っていうのが欲しくて、
おうおう、短機能デバイス、
短機能、
ポケベルだったらね、 SMS っていうか電波が届いたら、ね、
そう
あのポケベルの電波範囲ってすごい有用だったのにサービスなくなっちゃったからな、
うん、アメリカはまだ残ってる、
あ、そうなんですか、
うん、
日本はなくなりました
ね、日本はもうない、
NTT さんやらな
くなった、うん、いやだからね、この現代だからこそね、そのポケベル的なものってすごい、俺今すごい欲しい、
ウェブフック的にピコって、うん、
あのインディーゴーゴーとかに出たらもう間違いなくこう200ドルくらい使って
あ、まあそういうのはね、どんどんこうスマホの一機能になっちゃってるからな、
いやスマホじゃないんですよね、
うん、もうシンプルなそれだけのデバイスが欲しい、
かつ
確実
電池が、うん、あの1ヶ月とかそういう単位で持つやつ、うん、
なるほど、
なんか BME とかもね、も あれがもっとどこでも気軽に
どこでもどこでも無理があるんじゃないか、
そうさ、あの SF じゃないけど、どこでも電気が取れるみたいなぐらいで、うん、どこでもネットワークにつながるとかっていう世界になると、う
ん、なんだっけ、 誰かが、Wi-Fi の電波から、うん、給電するみたいな、
そう Wi-Fi から、うん、
それなんだっけ、どっかの論文じゃないけど、
なんかあったな、
それすごい電波強度があると思うんですけど、うん、大丈夫ですかみたいなやつですよね、
うんうん、ねえ、だって いまだにパワーオーバーイーサネットすら普及してないのに、うん、無線かってい
やだって POE あれっすよ、なんか規格がもうわけわかんないっていうのがあるじゃないですか、何ボルトだっけ、42ボルトでしたっけ、100メガ
だっけ、42ボルト、
なんかそんな変なね、
そうなんだ
変な電圧なんですよ、いや5ボルトとかの方がよっぽどいい、
5ボルト12ボルトでいいじゃないですか、うん、そんなに圧かけなくても
そうです、
距離稼がないといけないのかな、
圧が確かにね、100メートルぐらい届かないといけないから、うん、
それだと12
ボルト。そう言われると、うん、確かにねって感じ。
無線でね、あのなんだっけ、チーっていうのってまだあります？
あります、あります。
あれってもう接してなきゃダメなんでしたっけ？近くにやればいい、ある程度。
でもほぼ接してない
と、接してない
と、なんか1センチ2センチとかそのくらいの感じ。
運用的には奥からもほぼ接してる感じ。
あ、そうですね。あれじわじわ遠くなってくればいいね、
うん、でもなんか確実に体に良くない、
良くない、良くない、良くない気がする。
根拠がない。世間的には光ファイバーが遅いので、より速い高速通
信。光が遅いと、光より速いものがあるか
と。いや、光ファイバーが遅いから。
光ファイバーがっていう話ですか？
ファイバー、ファイバーの間に機器が挟まってると遅くなるから、あのキヤノンとかが売ってるレーザーを、レーザーで飛ばす機械をネットワークでやる。
軍用の、
要するにあれ、のろし。光のろしみたいな感じで直接見ろと。
アメリカの証券取引所とかはそれでつないで、ファイバーより早く、より短期間に取引ができるように。
お、そうなんだ、それ知らなかった。
0.1 を短くする。
ほうほう。
より光の速度に近づけるための工夫は今一生懸命。
あ、知らなかった。へえ、そんなことやってんだ。
ファイバーじゃなくてもう軍用のその
光
通信、
レーザーを飛ばす機械とトランスミッターとトランスポンダーでこうバーってこう。
かっちょいい。
いや、でもやってることはあれですよ、あのなんか箱根駅伝でなんかこう箱根の山からミリ波で中継してますみたいな、大体やってること一緒ですよ。
確かに。面白いな。
はい、まあ光、光の次でも空間通信しか思いつかない。それぐらいですよ。
いや、だってあのゲーマーの人とかね、光が遅いっていう、あの光の速度が遅すぎるって
ね、1フレームで届く範囲っていうのを地図にマッピングしてて、 この円内は1フレームで届くみたいな。
すげえ、
意外と狭いんだな。
60分の1秒で届く範囲なんてね、日本でも8時になると結構怪しい感じが、
ブラジルまで3フレームだぜみたいな。
この前ね、あのなんかこう私のツイッターのタイムラインで遅延が話題になってたから、久々にあの東阪とか太平洋で測りました。
ブログ書いてましたね。
うん、大体ね、私の家川崎なんですけど、川崎からフレッツ OCN で、東日本リージョンが12ミリぐらいだったかな、うん、大阪が18だから、その電波遅延、距離の遅延っていうのはもうそんなに、ね、東阪ではやっぱりあの途中にあるルーターとかその辺の機器の遅延の方が遅いなって感じです。
結局ネットワーク的な近さでいうと、もう東と西ってそんなないと思うんですけどね、
うん、でも東に集中しちゃうんですかね、まあ、海外から見ると東と西は結構差があるかもしれない。
陸揚げだね、
うん
うん、
ある
いは
国内で使う分にはどっちでもいいじゃんって、うん、好んで西日を作って、で3月の8日の時にね、あ、西だから俺セーフとか思ってたら、うん、西本で、ね、おっとみたいな。
ちょっとまあ運用も考えなきゃいけないですよね、あれね、うん、その1回障害が起こったら少し作業をね、うん、
最近はね、ちょっとプロバイダーを変えようというか、う IPOE で IPv6 にしようかなってちょっといろいろ調べてて、で Azure もね IPv6 触れるようになったりとかしてるから、うんうん、そろそろV6 も考えないといけないのかな、
うん、モバイル系、
そう、iOS、ね、アップルが、
ね、iOS の新しいやつで
もう V6 につなぐところでないとダメ、うん、でそこからゲートウェイでぐらいは全然 OK なんですけど、
うん、
エンドポイント的には V6 でリーチャブルでないとダメみたいなルールになってるから、そういう意味で IPv6 対応は今後ちょっと見ないといけない
ですね、
うん、ディベロッパー的には V6 の環境ちゃんとないと審査に通るかどうかがわからないっていう状態になっちゃう
んですよ、ね、うん、Azure DNS さんは IPv6 の、 あの AAA レコードでも登録できるんですけど、 Azure DNS 自体が IPv6
喋らないから、
喋れないから、まあまあ、今んとこ
だんまりを決め込んで
おっとみたいな。IPv6 になったら IP アドレス暗記っていうのはほぼできないので悩ましいです。
あ、あれなんか IPv6 の話言うと、なんか Facebook の IPv6 アドレスが間に Face って FACE って入ってるって入れられるじゃないですか。
これってでも2位で
もう今時点でいったもん勝ちな感じがありますよね。
だってもうブロック取っちゃえばその下使い放題じゃないですか。
おお、そうか。ああ、今のうち Azure ってことかって言ったら16進出じゃないか
な。 Z が入らないな。 R も入んねえか。
A が入んないと。 A と E が入んない。
残念。
まあまあそんな感じで、うん、ちょっとね、まあ次のクォーターとかビルドあったりとかでいろいろ楽しみですね。
次は、
うん、Azure 以外の部分でもね、クリエイターズアップデート Windows 10してたから、
うん、あれ一般の配信が今日かな、
もうどうなってる
のか、昨日、昨日、おとついや、11からじゃなかったかな、
日本時間だと昨日
か、あ、そうか、うん、
で、ヘッドマウントディスプレイっぽいのもね、M3 出すかもしれない
ので、うん、あ、あと
楽しみですね、
うん、いろいろありますね。
まあ、そんな感じで、先を楽しみつつ、また3ヶ月、うん、3ヶ月だったらまた今日のこととか忘れてると思うんで、思い出しながら、はい。じゃあこの辺で締めましょう。
はい、
じゃあまた次回ということで、
また
3ヶ月後、
3ヶ月後、次はパクエッセンスのパネルを用意したいと思います。
クソコラパネルを
発注するのか。
じゃあまた次回、さよなら。